本語の SBS です。
翔さん、スカルプチャーバイザーシー、はい、1999年から参加されて、
そうですね、
今年で20回目ということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう20回もね、途切れずにこう参加してらっしゃって、もうこの展覧会って翔さんにとってどういう存在ですか？
そうですね、僕にとって彫刻家としての大きな柱になってますね。
こういうね、海をバックにした彫刻展っていうのは世界に多いんですか？
まあ、港の海を背景にしたのを見たことありますけれども、
はい、
この自然の海の背景にしたっていうのは、まあ、スカジャ林の場合はそれをテーマにして、ボンダイだけじゃなくてコッテスロもそうですし、
はい、
でオーフスでもそうだったし、
パ
ブリックスペースの海の旗っていうのは、
なるほどね。
まあ、彫刻っていうのはその背景によってうんとその見え方が変わってきますね。
そうですよね、
はい、僕初めて99年来た時は、
はい、
これはすごいぞと、この空間に負けないというより、この空間と対峙できる彫刻を持ってくるって大変なことだけども、10年頑張ってみようと思いました。
そしたらもう20年。
そうそうそう、だから昨日もちょっとついていろいろ考えた時に、その20年でそんなに長くはなかったんですね、で気がついたらおひげも頭も真っ白になってたっていう、はい、あっという間の20年でした。
はい、ね、このスカルプチャーバイザーシーって、まあ、ボンダイでもそうですし、コテスローでもそうですけれども、本当に毎年たくさんの観客で大にぎわいになっても、見るのが大変なぐらい人がたくさん来られるんですけど、はい、それについてどうお感じになりますか？
やっぱりすごいことだと思います。芸術っていうものが一部の愛好家だけじゃなくって、これだけたくさん市民いわゆる、まあ、旅行者も入れて市民レベルで愛されてるってすごいことだと思います。
すごいですよね。牛尾さんの作品はメビウスの輪をモチーフにした、はいはい、作品なんですけど、これにはどういうメッセージがあるんでしょうか？
まあ、彫刻ってのはいろんないわゆる文学的なテーマとか歴史的なテーマとかありますけど、僕の場合は数学をテーマにしてやってます、でそれは比較的数学っていうのはトランスレーションがいらない、まあ、彫刻とか芸術造形は美術はいわゆる翻訳はいらないんですけれども、でもその背景そのものはやっぱり翻訳が必要な時あるかもしれませんけど、
はい、
そのメビウスっていうのは数学の的な形なんで、比較的インターナショナルに対応しやすいと思ってます。はい、
でメビウスの輪っていうのはそのずっと続いていくっていう、
終わりがないっていう、まあ、メビウスって18世紀 のドイツの数学者なんですけれども、
はい、
こういう数学の分野はトポロジーって呼んで、そうなんです、僕は数学専門じゃない、ただそのトポロジーで その造形は全部共通してるのはエンドレスっていう無限っていう、だからインフィニティですか英語では、
はい、
まあ石で硬い石でその柔らかいフォルムを作るっていう逆説的な表現なんですけれども、はい、それをずっと続けております。
なるほど。スカルプチャーバイザーシーに出展されている作品ですとか、はい、まあ、他の作品も本当にこう巨大なものが多いんですけれども、
そうですね、
制作にはどれぐらい時間はかかるものですか？
我々は日本から送ってきますので、だいたいエントリーしてからすぐ作り始めて船に乗せて持ってくる、だいたい半年、最長半年ですね。僕なんかの場合はもっと前で、出来上がってから作品をエントリーする場合がありますので、1年以上前からもう準備を始めてるっていう。
ああ、そうなんですか。はい、じゃあここに出展するっていうのが決まってからお作りになるんじゃない？
普通はそうですけど、僕の場合はもうコンスタント作ってるやつを順番に出していってるっていう、だからエントリーする時にはもう写真が出来上がってます。
ああ、なるほど、はい、でもこうものすごい大きな石から作り出すものですよね。そうですね、
今まで一番でかいのは2メーター50、まあ、四角って言ったって、ちょっとピンときてこない、4畳半ぐらいの大きさの、
はい、
石の塊で4畳半、厚みが1メーターぐらいっていう。
でも それをこう、まあ、持ってくるだけでも大変ですけれども、こうそれをまた掘るっていうのがものすごい重労働なんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、まあ、いろんな美術の中では一番重たいですね、は
い、
ただ、まあ、もう年齢が年齢ですから 若い人のエネルギーを借りてやってます、で、まあ、最大あのいろんな機会も機械はしんどい言いませんので、
はい、石にもこういろいろな石があると思われるんですけど、はい、特にお好きな石とかっていうのは
いわゆる花崗岩と言われてる、はい、英語でグラニット硬いですから、
はい、
硬いっていうのは加工に時間がかかるんですね。
ですよね。
その分だけ正確な作品が作れるわけですね。
あ、なるほど。
ね、まあ日本は火山国ですから、いろんな石がたくさんあるんですけども、まあ、もちろん 大理石のような海の底からが隆起した石もありますけれども、いわゆる火山系の石が多いんで、まあ、日本画の絵の具っていうのは石の粉なんですね。というように 石にもいろんな色 の石がありまして、それをまあ形とか設置場所に応じて使ってます。
でも彫刻の材料っていろんなものがあると思うんですけれども、はいはい、石の魅力って何だと思われますか？
非常に経年変化に強いっていうんですか。
長く持つ。
長く、
はい、
でそれはただ人類の歴史を見ても、まあ、これからのことはさておいて、これまでの世界遺産と呼ばれているいろんな大きなもの小さいものありますけれども、半数以上が石ですよね。
じゃあもうずっと続くっていうことを、
はい、
やっぱメビウスの石はですね、はい、
だから、まあ、メビウスもこうエンドレスですけど、材料もやはり一番安定した素材、自然というか我々日本人では神様かな、自然は、が作った材料ですよね。だから工業的に合成されたものではないわけですね。
あ、なるほど。
扱いにくいです。
やっぱりその扱いにくさっていうところが一番苦労されるところなんですか？
でも魅力であったりするわけですね。
あ、魅力でもある、
はい、
じゃあ例えばこう作っていく間に最初考えてたのとは違うものができてくるってこともあるんですか？
僕の場合は幾何学的な仕事ですから、途中で変わることはほとんどないんですけれども、ただ外から見えないものが飛び出してくることがあるんですね。
模様ですとか、そういう
こと
ですか？
模様だったらいいんだけど、その要するにひび割れが出てきたり、それはもうその時点で終わりですね。
あ、もう終わっちゃうんですか？
やめないとあとロスが大きすぎるからね。そんなたくさんはないですけど、たまにありますね。外には全くないんだけど、木には節があるように、石にも傷というよりは生まれながらに持ったほぐろのようなものとか、赤切れのようなものとか、あったりしますね。
なるほど。
だからそれもできるだけ事前には一生懸命探すんですけど、
はい、
でもまあそんなこともありますけれども、負けず頑張ってます。
でこう作品を作られる上でどういうところからこのインスピレーションは？
そうですね、メビウスっていうのは数学的なんですけれども、実際に僕の場合は材料をいわゆる石切り場で入手するんです、したいんですね、
はい、
で決してその工業的なリストから手に入れるんじゃなくて、山を行って石切り場行って積み上がって上がってる石の中からの出会いっていうもの、まっすぐに切った石でも少しずつやっぱ自然のもんですからねじったり曲がったりしてるんですけど、それが非常に魅力的、それがまあ作品の作るきっかけになったりします。
彫刻をやっててよかったなって思われる瞬間っていうのは？
やはりこういうふうに海外来て、自分の作った、まあ、自分の作ったってのは非常に思い込みで出発するわけですね。形も作るものも、
はい、
それをいや国が違うって言えばそこに言語も違えば習慣も違うところへ、でもその自分の作品を持ってきてコミュニケーションの媒体として、まあ、友達が増えていくっていうのが非常に、いいなと。だから彫刻家でよかったなっていう感じで、はい、
で兵庫県のやはりマニアトリエを構えてらっしゃって、はい、古民家を改造した。
そうですね、これは僕最近たくさんその世界で知り合った方が工房を訪ねてきはるんですけれども、はい、ゲストハウス的なものは今までなかった山の中 の石切り場ですので、
はい、
ヨーロッパ特に北の方へ行くと古いお城なんかを改造して、アーティストがその自分のギャラリーだとかスタジオをコツコツとやってたのを日本でもいずれ僕もやりたいなと。
あ、なるほど。
で姫路なんかの場合そのレンガ作りの美術館があって、旧陸軍なり海軍なりそういう建物なんですけども、はい、あれはもうどっちかというとヨーロッパの影響なんで、できるだけヨーロッパなりその西洋の影響を受けないものがいいなと。たまたま明治の初めの頃の銀行 純和風の建物の銀行がありまして、
はい、
でそれがあまりにも大きすぎて誰も手を挙げなかったもんで、僕はちょっと手挙げて手に入れまして、でそこに今彫刻を、あの庭の昔 の, にあの日本の先代もあるし、中庭もあるし、畳が200枚ぐらいあるんですか、一つのやりましたね。でその畳の上に石の彫刻を並べたりしてるんですよ、ね、でそれはやっぱりあの日本の作家の人たちにも、いわゆる石の彫刻はそのいわゆる日本の空間にも合いますよというのと、でやはりその世界からこう訪ねてきていただく方に、やっぱり日本がその明治以降西洋のコピーをしてその日本を作り上げたんじゃなくて、その前からこういう素晴らしい空間がありますよっていうふうにできたらいいなと。京都のお寺さんと似た空間なんですけれども、まあ、そういうふうなものを今やってます。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。